ひばりクラブご覧の皆様、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、幸福になろう。もう7番目かな。移動問題、経度問題。これは虎ノ門ニュースで随分取り上げていただきましてですね、反響も強かったんですけども、人間の健康というのはですね、緯度、つまり北極に住んでるか、温帯に住んでるか、熱帯に住んでるかで全然いろいろ違うわけですね。生活のスタイルも違えば、食事も違うと。考え方も違うわけですね。例えば、考え方はどう違うのって言ったら、北の方、緯度の高い方に行けば行くほど男性が力強くなって、それで女性との差ができるんですね。ところが今度赤道の方に行きますと、女性の方が力があるんですね。男性はまあ、運転手と土木作業やってりゃいいやなんて言われたりするんですね。まあこれは気候の違いによって、まあ、考え方も変わってきますね。例えば、タバコなんかでも私タバコの本何回か書いてるんですけども、私が調べてみると、北の方の国に住んでる人ほどタバコの障害が出るんですよ。ところが南の方はね、あまり出ないんですね。だけど南の方の国は、あんまり科学とか社会が進歩してないからかなと思ったらそうでもないんです。ヨーロッパでもですね、ノルマンとかゲルマンですね。北の方、まあ、ノルマンとかゲルマンったら今ではスウェーデンとかドイツとかイギリスって言ったらいいんですけど、そっちの方はタバコに対して非常に感度が高いんですね。ところがフランス、イタリアぐらいになりますと、スペインとかね、ギリシャとかになりますと、僕の調べた範囲では、タバコと健康の関係ってそれほど厳しくないんですね。まあ、そういうふうなこともあります。もちろん全然生活程度が違いますね。麻薬なんていう問題もですね、南の方は麻薬っていう概念自身があまりないんですよ。で、麻薬の問題っていうのはほとんどの場合北のに問題が起こりますね。っていうのは南の方の人っていうのはですね、まあ簡単には時間を持て余してるんです。全体としてですよ。ですから麻薬がいいとは言ってないんですよ。だけど、そういう人間をリラックスしたり、無駄なことをするのに力を注ぐことがあるんですね。だって時間が余ってんだから。ところが北の方は生活厳しいんでね、時間はもうギリギリなんですね。ですから時間がギリギリの人と時間に余裕のある人とはですね、やっぱり人生変わってくるんですね。体も変わってきますし、健康も変わってきます。まあそういう点では、緯度問題っていうのは大体みんなが見当つくんですね。緯度っていうのは暖かさとか寒さとか違いますしね。あらゆる面が違ってくる、作物も違ってくるし、肌の色も違ってくるもんですから。北の方は白いし、肌がですね。我々の真ん中は黄色いし、赤道直下に行くと黒くなるっていうふうに、こう目で見てもわかるぐらい緯度の変化ってあるんですね。ところが経度っていうのはちょっと経度自身もあんまりよく知らん、わからないっていう人が多いんですけど、イギリスのグリニッジ天文台を0度として、東の方に行くほど、10度、20度、30度っていう、経度の度数を増やすんですね。したがって、緯度と経度の問題ってのは違うんですが、経度っていうのは、だから別にね、地球はぐるぐる回ってるし、太陽はね、時間が日が出るのが変わるだけで、別にどこも同じだろうと思いますでしょ？ところが違うんですよ。例えばお酒としますとね、アルコール分解酵素を生まれた時に持ってるかという研究ですとね、ヨーロッパは大体アルコール分解酵素全員が持ってます。つまり持ってない人 0%。それが少しずつ少しずつ経度が高くなってきますと、日本なんて140度くらいありますからね、経度が。そうしますと、44% が生まれた時のアルコール分解酵素持ってないんですよ。下戸が多いってことですね。だからそれを無視して、宴会の時に例えば、まあ昔は日本そうだったんですけども、無理やりアルコールを飲ませたりすると、ヨーロッパ人は全員が平気なんですけども、日本人は半分が倒れちゃうっていう、そういう風になるわけですね。まあもっとも、アルコール分解酵素ってちょっとややこしいんです。アルコールを分解するとか、アルデヒドを分解するとかですね。まあ、専門的に言えば、分解酵素がどういうものか、どの段階で効くかっていうのは非常に専門的なんですが、簡単に言えばそういうことなんですね。で、それじゃあね、いや、それは人種だろうと。白人という人種が先に強いんであって、日本人という人種が先に弱いんだろうって、そうでもないんですよ。つまり、経度が0度。つまりイギリスと同じぐらいのところ、ヨーロッパと同じように経度の低いところはですね、アフリカの黒人もアルコール分解酵素を持ってない人いないんです。アルコール飲めない人 0% なんです。つまり人種を超えても経度の影響が大きいということなんですよね。それからもちろんこれはもしかしたら食料によるかもしれませんが、そうでもないんですね。例えばヨーロッパは大体パンと肉っていうのはペアになってますからね。まあそういうのが中心として、あと牛乳とかそういうもんですね。 経度が低くてもアフリカぐらいになると芋とかですね、そういうのも非常に多いんですね。ですから、アフリカで芋を食べてるところが日本人と似てるはずなんだけど違うんですよ。これ経度によってるんですね。それから、真ん中ぐらいですね、インドとか、それから中東あたりですね、日本とちょうど挟まったところは米もありますね、インド。それからパンが、まあ、主体っていうか、パンを、まあ、発酵させてパンっていうか、ナムみたいなね、パンが多いんですね。それから、まあ、カレーが出てきたり、まあ、これは南の方ですね。まあ、いろいろ変わってきますね。そして、アジア地域に来ますと、海が接してるとか接しないに関わらず、やや魚と米になるんですね。魚と米。それから、発酵食品も、この、経度の低いところは、ヨーグルト系の発酵食品なんですね。それから、経度の高くなりますと、大豆系の発酵食品なんですね。これも随分違うんですよ。日本の場合特にね、あれは多分ね、古墳時代はちょっとわかんないんですけども、飛鳥時代ぐらいからです。発酵食品としてヨーグルトを推奨してたんですね。特に朝廷が推奨してたんですけども、どうも日本人はね、牛乳関係は良くないんです。まあ、牛乳自身も、日本人は牛乳を飲んでも骨の成分にならないんですよ。牛乳の中にカルシウムいっぱいあるのにね、取り込めないんですね。小松菜なんかからカルシウム取り込んだりしてるんです。まあ、魚の骨はもちろん小魚の骨とかですね。だから、いや、牛乳が中にカルシウム入ってても日本人が取り込めないんですよ。ヨーグルトもね、お腹にいいかってそんなにお腹に良くないんですよ。ところが大豆の発酵食品とは定着するんですね。醤油とか味噌とか、納豆までね。納豆なんてのはもう、ヨーロッパ人なんか嫌がりますよ。で、随分違うんですね。だから日本の場合は発酵食品は大豆系が、多いんですね。だけど、やっぱり僕は小学生のね、給食なんか牛乳とかね、パンとかね、ヨーグルトってちょっと考えた方がいいですよ。そうね、そういう乳業メーカーがすごい力持ってるんで、押し切られちゃいますけど、やっぱり日本人はやっぱり日本人の子供を大切にして、経度問題も考慮してね、やってほしいですね。僕なんかそういうふうに言うと、乳業メーカーなんかが揃ってね、私の悪口言いましたけど、この前もかなり叩かれましたけど、乳業メーカーが叩いてるんですよ。自分たちが売れたくて NHK と同じですよね。そういうのやめてほしいですよ。日本人はね、自分の得になるから、子供の健康が損なわれてもいいなんていうふうに考えないでほしいですね。まあところで、まあ今日お話しするのはですね、実は民族によってすごい違うんです。何がいいかっていう。例えば日本はですね、火山国なんですよ。で、火山で、日本の特に火山で地下から吹き出してくるものは、同族元素ってのが多いんですね。同族元素って金、銀、銅。だから、ジャパンは黄金の国だなんて言われたわけでしょ？金、銀、銅。それから、鉛、水銀、ヒ素。まあ、そういったものですね。同族の元素っていうのが多いんですね。で、従って、日本人はそういうものにちょっと強いっていうところある。で、そういうふうに思ってるときに、名古屋大学のときに分析をやってる先生です。すごく偉い先生がおられまして。その先生からですね、あるグラフをいただきました。そのグラフは、日本の近海の元素組成と、それから日本人の血清中のですね、血の血ですね。血の中の元素の、グラフだったんですよ。いや、もうすごい膨大なね、研究をされて、本当に偉い。今ね、なんかね、すぐお金になる研究なんかにね、文部省なんかも金つけても、本当に大切な研究はね、坂口先生って言ったかな。名古屋大学の分析の先生のように、地道にきちっとね、日本の海水の中の元素調査、元素ってもう50ぐらいありますから大変ですよ、研究は。特に坂口先生が言っておられたのは、日本人の血清っていうとね、血をもらわなきゃいけませんから。だからなかなか大変ですよね。それでその、研究っていうのは一人の血をもらったら全部っていうのはまあ、YouTube みたいになっちゃってね。YouTube で言ってるようなことになっちゃってダメですから。やっぱり何人もの血を取って分布を測定したり平均値を取ったりしなきゃいけない。いろんな苦労話を私聞きましてね、偉い先生だなと思いました。そういう地道な研究が日本の発展に役立つんであって、なんかこういうのやってイグノーベル賞なんて言ってますけどね、僕はイグノーベル賞の関係の研究をね、産業界から頼まれてやったことあるんですか。それイグノーベル賞の表彰自体が間違ってました。学問基金ですね。イグノーベル賞なんてのはやっぱりね、審査が甘いんですよ。審査も甘いってほとんどしてないんですよね。話題になるものを取り上げてますから。科学的に間違ったものがあるんですよ。で、僕は、これはイグ・ノーベル賞なんてのはやっぱり、そういうのを参考にしたら、かわいそうな人がいっぱい出るなと、その人もかわいそうだったんですよ。イグ・ノーベル賞が正しいと思って、新聞なんか生やし立てるから。新聞とかね、テレビはね、本当に無責任なんですよ。 自分たちが報道するものが正しいかどうかなんて興味もないんです。ただ話題になって視聴率が上がればそれでいいんですね。だからもう人間じゃないですよ、僕のやつらね。まあちょっと話がずれましたけども、だから日本人は例えばですね、僕なんか子供の頃歯をガーッとこう削りますとね、歯医者さんは僕の歯に水銀を詰めましたよ。アマルガムです。まあ、水銀 50%、金属 50% みたいなやつを詰めましたよ。今なんか完全に禁止されてますよ。だけど障害出なかったですよ。だって水俣病が発生して水銀の害が分かってもね、歯に水銀アマルガムを詰めた子供で、障害出てないんですよ。だからどうもあの水銀がどこだっていうのは怪しいなと思ってるんですね。メチル水銀がどこだっていうのは怪しいなと僕思ってるんですね。それから我々が子供の時はね、水道管の鉛でやってました。鉛。それをね、日本に来てね、見たね、ヨーロッパの人が、鉛使ってんですか？で、日本は過当な国だとか言ってましたけど、そんなことないんです。実はね、火山国では結構鉛使うんです。つまり火山の、マグマの中に鉛ありますからね、使うんですよ。毒性も低いんです。ということで、その、名古屋大学の分析の先生のグラフを見ますとね、確かに、日本人の血の中はね、水銀とか鉛とかヒ素とかそういったものですね。つまり同族元素がね、この比例線っていうか、海水の中と人間の血清の中に存在する比率が、血清の中に存在する比率の方が高いんですよ。ということは、我々日本人はですね、海の中からいわゆる有毒物、水銀だとか鉛とかヒ素とか、そういったものを取ってるってことなんですよ。わざと。だって、人間が自分の血の中に置くってことは、有益だから置くわけですからね。あまり有益じゃないやつは取りませんから、生物は。生物は必ず、いらないものは捨てて、いるものを取りますからね。だからそういう選択は必ずしてるんですよ。僕はコレステロールで言ってるように、悪玉コレステロールなんてあらずないわけですよ。人間ってのはそれをそんなに甘くないんです。自分に役立つものは取り入れるし、毒となるものは捨てますからですね。それから見るとね、やっぱり日本人は長い歴史で、そういった同族元素の有毒物を体の中で使ってるんです。有毒物ってのは必ずしもね、いつも同じものが有毒物じゃないんですよ。生物に対して A は有毒物だけど B は役に立つってことあるんです。その典型的なのが酸素ですよ、酸素。今僕ら酸素を吸わないと片時も生きていけないでしょ。ね、酸素を毎回呼吸で吸って生きてるわけですね。酸素がなくなったらすぐ窒息死するじゃないですか。だけど、生物の半分ぐらいは生まれてからね、酸素は猛毒だったんです。酸素は猛毒で、エネルギーは酸素を使わないエネルギーの系列使ってたんですね、酵素系の。それを酸素を使えるようにミトコンドリアなんか出てきて、それが体内に入ってきて、そして酸素を使ってより効率的なエネルギーを得るようになった。つまり、酸素が生物に有毒なんてんじゃないんです。ある時期までは酸素は猛毒であり、ある時期からメカニズムが変わったんで酸素が必須になったんです。つまり生物のは自分で必須か毒物かを決めてるわけですよ。悪玉コレステロール体の中で作ってるんですよ。それは悪玉コレステロールってもう NHK のこと言いませんけど、NHK 言ったんですよ、多分。それ多分っていうか、そう聞いてます、僕。NHK に問い合わせたことあるんですけど、返事来ないんです。ということですね。だから、今、経度問題とか移動問題とか言うように、人間の体の中で何が必要かということはですね、地域により、民族により変わってくるってことなんです。だから僕はテレビで随分ね、ほんまでっかとか出していただきましたけど、割合とそこに出てくる専門家に嫌がられました、僕は。どっちかっていうと、外国のこと言うんですよ、よく。これがいい、これ食べ物がいいって言ってから、それ、僕ちょっと知識あるもんですからね。それは日本のことですかって言ったら嫌な顔するんです、先生が。精神的な心理学もそうでしたね。心理なんていうのはね、民族によって全然違いますから。アメリカと日本って言ったらね、隣の国ですけど、太平洋って言ったら広い海は隔ててますけどね。何が正義かも違うし、精神状態も違うし、精神を乱すものも食べ物も違うし、全部違うんです。だからね、今日本がね、日本の専門家が、ヨーロッパとかそういうものを持ち出してね、あれが体にいいとか悪いとか言ってるのはもう全然僕信用してません。全然違うんですから。で、僕自身はね、ある友人が紹介してくれて、まあ、アメリカの検査なんですが、日本は高くてできないんですけどね、僕の食品のアレルギーを調べてもらいました。150種類。日本で150種類やるとね、200万以上するんですよ。だけど、アメリカでね、アレルギー検査やっても確か5万円ぐらいだったんですね。で、僕の財力でもできたんですけど、 そしたらね、僕はこういうものが悪いと出てきたんですよ。やっぱヨーロッパ系のやつ悪かったですね。で、それ以来僕はパンはやめて、朝ね、パンと目玉焼きとコーヒーだってやつを全部やめて、で、ご飯と味噌汁にしましたよ、系統がね。それからそういうその、パンも牛乳もそういったものをヨーグルトもかなりやめて、そして日本式にしました。僕は43歳まで酒も飲めない、スポーツもできなかったんですよ。それ無理してやってましたけどね。もう夫婦言いながら。だけど本当半病人だったんですね。高等学校もあんまり行けませんでしたしね。43で元気になったんですね。酒も飲めるようになって。それからそういう食品の改造もして自分に合わないものは食べないと。僕の場合、胡椒がね、一番ひどかったですね。もっとひどいものがいっぱいあるんですけど、だいたい、その外国系はダメなんですけど、日本にも胡椒ありませんからね。胡椒っていうのは、だいたい南方で取れて、それを肉を食べるときに使うもんですから。だから、日本人は胡椒をね、魚にかけるとか納豆にかけるなんてしませんのでね、味噌汁に入れるとかしません。だから僕が胡椒にアレルギーみたいな、だったんですよ。だから気がつかないから、ラーメン食べようと思ったら胡椒かけたり、今までしてたんですけど、今はそれまでしてたんですけど、それ以降僕しなくなりましてね。まあそういうこともあって健康になってんじゃないかと思うんですね。ですからまあここで幸福になろうっていうことで健康の問題を少し続けておりまして、もうそろそろやめますけども、これなんて書いたかな？あ、そうそう、その先生に教わったのは当然のことを教わったんですね、先生に。人間というのは、その土地でできてるものから作られてますと。こう言われたんですよ。当たり前ですよね。だって昔貿易ないでしょ？貿易ないから、僕の体を作るためには、日本から取れたもんじゃなくちゃ、できないじゃないですか、原料が。タンパク質でも何でも、脂肪から何から。ですね。だから米と魚、大豆、これを主体とした体になってるんですよ。それから同族元素ね。当たり前のことなんですよ。だから例えば、果物だってね、外国に取れる果物を食べていいかどうか分かりませんよ。だからビタミンとかそんなんだが問題じゃないんですよ。微量成分が問題なんですか。だからやっぱり日本人は柿、リンゴ、みかん。まあこういったものでできてますから、体が。だから果物がいいったってそういうもの食べなきゃいけないわけでね。もう20分過ぎまして。ちょっと今ね、メガネがね、ちょっと壊れましてね、合わないメガネかけてるもんですから。まあ、再そんなこんなことしてますけど、明日メガネを直しに行こうと思ってますけどね。ということで、今日はね、経度問題、緯度問題。つまり人間というのはその土地でできている。体自身が。だから外国のものを排斥するわけじゃない。つい最近まで輸入はなかった。特に食品なんかなかったんですよ。珍しい食品をたまに食べるっていうぐらいだったんですね。例えば日本人は世界でワカメを食べられますね。珍しい民族です。2万年ぐらい前からワカメを食べてたと思われますが、現在でもワカメの消化は日本人ですら胃の中には消化剤がなくて、腸内細菌でワカメを消化していると言われております。つまり人間っていうのは、その土地で住んだらその土地で体もできて、代謝系もできて、全部できて、それが出来上がるのに1万年、2万年かかるってことなんです。だからね、まあ、ヨーロッパのものが好きでね、食べられてもいいですよ、それは全然その人の勝手だから。だけど健康には、健康じゃないや。会長にはならないってことです。僕みたいに、昔の僕みたいに、一応ね、会社に勤めてても、もう毎日毎日体の調子が悪いっていうような状態になるだろうと思います。それはもう崖っぷちにいますから、ちょっとだけ自分の体がもう少し悪くなったら、本当の病気になっちゃう。まあ、いうことで、今日は、経度問題、緯度問題についてお話をいたしました。